皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
谷谷俊介と
梅田修平と
小野明日香でお送りさせていただきます。そして素敵なゲストが来てくださいました。
はい、山本美和子です。
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。イエローモンキース
ペシャル芸人で、はい、まあそうやった
間違いでは
ない。気になる方は108回のラジオを聞いていただけると、
はい、はい、煩悩にまみれた
回です。僕の言いたいことだけ言うてた回ですね。
イエモン関係ないっていうね、噂の回ですよね。
そうです。
いや、演劇が関係ない。イエローモンキーの話しか
してない。
でもイエローモンキーの、しかもね、あのライブに行った時の思い出話。ライブの話。
さらっと音楽聴いてる人にはわからない。
わからない話でした。はい、で、あのこの美和子さんが今回のファイアフライに出ていただけるということで、
は
い、
そうです、
はい、まさかあのラジオがご縁でね、
ご縁でね、
え、そうなの、
そんな賞金だったの、衝撃だった、うん、
ステージタイガー出た人はイエロー本気聞いたらいいんじゃないかなって
初めましてなんですよね、ステージタイガーさん、
ね、そうですね、
そうですか、ね、
そうなんですか、
はい、ステージタイガーそうそう旗揚げした時にすぐ赤組さんとね、うん、合同公演したことあったんですけど、
まずね、そもそもの赤組さんの所属の美和子さん、
う
ん、
あ、そう、紹介しない、
は
い、
プロデュースだけどね、はい、あの
梅ちゃんがこの間出させていただき、
お世話になりまして、
うん、私も一人芝居の時は作と演出をやっていただきという、うん、大変お世話になって、
意外と縁の深いね、はい、団体なんですけども、
つい最近もね、元うちの劇団の樋口が出てました
。そうですね、出てました。
にもかかわらず美和子さんとうちは全く絡みがなかった
っ今までね、不思議なことで、
はい、はい、
そう、どうですか、
よもやね、今ね、うん、ダンスがね、
そうなんです、
よもやですよ、
はい、僕たちこう今ね、のほほんと喋ってますけど、裏ではあの、はい、えげつない振りをみんな頑張ってるって、はい、
つけられてますね、
用済みだと言われたように、は
いはい、稽古場の湿度がひどいよね、はい、
ですよね、
そう
です
ね、
まあでも今梅雨ですもんね、
違うけど
梅雨かな、この結露は何だろう、
梅雨だろうな、
おかしないですか、あの私らが踊ってる部屋じゃなくてちょっと廊下にものすごい結露がしてます
でもこれはだってここ暖房入ってますもん、
あ、そういうこと
で、気温差でってこと
で、今日外寒いですしね、
ない、
はい、
ステージタイガーの稽古場はね、年中あんなんです、
あんな感じ
で、あの湿度の今低い季節でエアコン効いてるからいいんですけど、そんなものがない時は
梅雨、
あの地面に水たまりができます、ね、その結露によって水たまりができます、
あの窓のそばに荷物を置くべからず、
べからず、
そうだね、鏡の前とかも鏡がね、なんかすりガラスみたいに真っ白になるんですよね
今その洗礼を ねじわじわと受けておりますが、
でそのミスターステージタイガーである虎本剛が他のこう自分の作演のところつけて、うちの稽古場、まあ、遅れて参加する時とかもあるんですけど、そういう時に僕らが自主練してて扉開けた瞬間に熱っって言う
何回か聞いた
お前のせいや、
そうそうですね、
君の作品がこの熱量なんだよでもね、負けず劣らずの熱量をね、もう出してくださってますので
頑張るよ、ね、よもやのダンス、よもやの衣装、
そうですね、キーパーソン、
キーパーソン、
キーパーソンなのかな、お見逃しなくですね、お客さんにはね、はい、
見逃せるもんなら見逃して見やがれ
無理無理、
あんな目立つ格好でこのお衣装の場合、今まで来たこととかあるんですか？
ご人生初めて。
あ、そうなんですね。あら、まあ、
これはもう悔い残らないよね、リアルで着れなくても。
おい、い
や、おい、そんなに言うならあげましょうか。
本当
に？本当？まあでもね、ほら、あの今期が遅れるとかっていう、
あ、ね、噂もね、
ありますけど、あれはまあ嘘ですからね。
はい、
ま
あ、
ね、
そうなの、
はい、そうです。だって僕の知り合いとか、ブライダルモデルとか一緒にやってた子とかいますけど、全然結婚してますし、子供さんにおる子もおるしね。
ヒントだけ言っておくと、いつか富津さんがうちに出た時に着たことがある衣装とだけ言ってお
きます。そうですね、はいはいはい、小野明日香さんが脱ぎ捨てた衣装ですよね。
そうです私のやつは加工されすぎてちょっと短くなってたんで着れなくて、富津さんのやつをそのまま着ていただいて、
今着ておりますけど、
まあ、わかるでしょ
う、まあわかるでしょ
う、こんだけ言うたらね、
もうわかると思いますね、はい、
わからないという場合はなんか周りの人に噂を聞いてもらったらいいかな。
そうですね、もしくはちょっとあの人生経験を見直してもらった方がいいかもしれない
私今までの
隅から隅まで見てもらうと、
チラシの中にはヒントが、そうそう、ドヒントが、
ドヒントが、
今回のファイアフライのチラシを見ていただいたら、はい、むちゃくちゃ書いてあります、
うん、そうですね、うん、
これで踊る、
これで踊るんだって、びっくりした踊るの、
噂によるとワイヤーで吊られてくるくる回りながら客席の横を
スーパー歌舞伎か
ギアがそんなんやった気するけど、
あれせえへんのかな
びっくりしますけどね、
い
や楽しいですけどね、うん、その
楽しみですね。
まあなんか下から丸見えとかはしたないでやめときましょうい
やもうそこはほら女優力で
なんとか、
ま、眩しくて見えない
中に仕込んで
LED 逆によく見えるのでは
照らされて、
ね、照らされてね。
それもギアにあったような気する
あったような気
するそうなん
プロジェクションマッピングもあった気する
すごいですね。おなんか叫び声が聞こえてきました ね、
は
い、ね
隣もね宮古さんといえばね、隣
もね冷
えました。宮古さんといえば画伯ですから。
そう
でもねまだね
まだ稽古場
で
1
個しか書いてない
思ってるでしょう。そう思ってるでしょう。
え書いてるんですか。
そう僕のノートには着々とね
ちょっとそれ稽古場ブログに上げてくれてないじゃないですか、はい、
そろそろ僕のターンなんで上げますよ。
溜めとった
よね。ターンね、ターンになると
この前2人書いてもらいました、ま、今日も帰りに2人書いてもらおうと
思ってどんどんどんどん書いていこう。
これ出演者全員となるとえらい
時間かか
る
よね。
でもねさすがにちょっとあの淀校の生徒の分はやめておこうかな。
衣装を着た自分の姿とかも描いてみてはどうです。
最後にね、
う
ん、
そうですね
自画像描いたことない。そうい
う言ったんですよ昨日帰りな、まあ、昨日
そう昨日帰り、ね、
帰りながら自画像は描けるんですか、うん、描いたことないって言ってたから
。あの小学校の時ぐらい
締めに、うん、ああじゃあもう宮古さんの顔とか出さんかってよかったなブログで。
ああ、
ね、
この人が出ます
みたいな。そうそうそ
うなんかしょっぱなにやれよって言われて耳こうやって切り落としてやる。
ご褒美。
アスティックだね。
すごい全体的にこう柔らかくなった感じの絵とかね描いてもらいたい
です、ね。ものすごい油絵ですね。
どの程度の画伯かというと、あの灰田翔子お姉さんとはちょっと系統が違う。
でもねどちらかというとちゃんとねうまい寄りですよ。
そうあのね
どちらかというと
草薙画伯に近い。
ああそうですね。あの下手馬の。の方ですね。
うん。美和子画伯で検索するとね、画像出てくるんだよね。
マジで？
本当に。
じゃあ僕も美和子画伯
で。そう。
ちゃんとハッシュタグをつけたりとか
してる。そうですね。ちゃんとやらんとあかんな。でもね、この前書いてもらったの、2人書いてもらったんですけど、はい、やっぱりその、あの、仲良し度が絵に出る。
そう。付き合いの長さが絵に出るのね。
そう。あの、付き合いの、まあ、そこそこ長い人と、そんなに長くない人と書いてもらったんですけど、長くない人に至っては、今回、あの、耳の位置が違う。
人間やで。
そう僕のノートね、方眼なんで、
あの、みんな共通じゃない
合うはずなんですけどね、パースが絶対合うはずなんですけど、よく見たら、あの、マスが一つずれてるんですよ、耳。
上がってる。
人間左右非対称なんでね、顔ね。
あ、でも本人ももしかしたらね、耳の高さ違うかもしれないから。
非対称にも程があるよね。
誰でしょうか。
もうそろそろ多分僕のターン、あさってというか次の次ぐらいかな僕のターン、
はい、そうですかね。
その頃にもしよければ4人分ぐらいこう一気にね
上がるかもしれない。
タニアさんはもう書いたんですか。
いやそれはちょっと
あまだ言えない、
まだ言えない、はい、
今のところまだ白井さんしか書かれてない。
そう意外と似てたっていうね、
白井さんもアップされてます
もんね、うん、アップされてます。
だいぶ衝撃でした、
ね、カーミングスターンですよね。
目の前にいるのに見ずに書く
そう、は
い、
記憶で結構真剣なシーンをしてる時
何してんねやろ、頑張ってセリフ覚えてはるわ、何書いとんねんっていう。
ね、ここまで稽古の話ゼロっていうね。
本当だ。
お芝居の話。
あ、でも最後まで通りましたから。
あ、そうですね。
最初シーンはついた。
最初のシーンまで、あ、
ついた。
ついた。
美和子さんが出てくる最後のシーンはついてないけども、
うん、あ、
あの、
と、あとまあ途中途中の人がいないところはついてなかったりしますけど、
ざ
っ
く
りとね。
アクションとかもまだついてない。
アクションも今回どうなることやらですけどね。
そうですね。
はい、あの今まで見てきていただいた方には分かる通り。うちのアクション変なんで、
そうですね。
あの被いてるんで、
被いてる、はい。
モチーフがなんかありますよね。
そうですね。今回のモチーフはまあまだ発表はされてないんですけど、
そうですね。
曲を聴かせてもらう感じ、きっとこんな感じのモチーフになるんだろうなと。うん、で、僕個人的にホッとしてるのは、いつもまあ今回アクションこれでいくかなってやんわり言われるたり、うん、台本見たらもう絶対これやんってあるんで、うんうんうん、ってことは。小道具作らなあかんやアクションシーンのってなるんですけど、今回僕がイメージするに、はい、小道具いらないアクションシーン、
おー、都市空間である
、都市空間であろうかと思っております。まあ僕の余裕ができたらくだらない小道具いっぱい挟んでいこうかな
と。前回が結構多かったっすもんね、
アクションシーンね、
アクションシーンとかほんま10秒15秒しか出ない小道具
が一瞬の命の小道具が。
まあでもね、あ、そう、今回もね、あの前回ちょっと9やったんですけど、
今回は
小道具をね、ちゃんと
小道具が多いんですよ、
売らせていただくので、
ね、お、
はい、
はい、今回は売ります。
千秋楽終わった後、
千秋楽終わった後
売ります。前回は500円均一でしたが、はい、今回はばらけた値段でしょうか。
分かりません、
はい、
はい、僕の気分です、
気分です。
だからちょっとやっぱりね、 これはすごいあくまで個人的な僕の計画なので、はい、劇団 OK ももらってなければ、はい、あの僕のテンションがそこまで上がるかっていうのもあれなんで僕が思ってるのは、はい、まずあの主要な小道具というか、はい、あんまりたくさん作れない小道具とかはちょっと、まあ、千秋楽だけの販売にしようかなとか思ってるんですけど、なんかお土産的に買って帰れるものをちゃんと用意してあげられればなとかっていうのを思ってて、
だから、まあ、小道具っていうかグッズじゃないですか
でも劇中に出てきたあれをみたいな、
今日出てきたこれが、
そうそうそう、なんか あって思えるようなやつを、まあ、すごいちょっと買いやすい値段とかで、あの並べてあげられると、
ね、う
ん、なんかあっと思って思い出に、やっぱりね千秋楽行きたかったけど来られへんっていう人もね絶対おると思うので、
まあそうですね、
まあ、何かしらちょっと まあお金いただくんですけど思って、まあそんなに多分高いお金はしないと思うので、ま
あ、でももしね、あのどうしても千秋楽来られへんけどあの小道具がむちゃくちゃ欲しいんやっていう場合は前金でお取り置きとかはありかもしれないですね。
いやそれはちょっと揉めるんでね、
そうですね、
それは 100% 揉めるんで、
はい、基本的には来ていただいた方にいいと思うんで、
2個作ったらいいんじゃない、
え
前受け金制度でほらもう一個作ったらいいんじゃない、
え
それはもはやこれ小道具なんだ
そうです、ね、これのそこの回に使いました。
しかも前受け金ってことはあのその小道具が出てくるっていうのを知ってないと注文できないわけですよそれはなかなかすごいですよね。もうでもしかもそれは僕の首をどんどん絞めるという
そうやね、
はい、ほぼ一人なので
工房梅田が、
工房梅田のテンションに1月になればなるほど時間がなくなっていくので早く作らないといけない、
そうですね、
焦っている梅田でありますが、まあ、テンション次第で量産するので、はい、みんなね一人でも多く見に行きますよ、小道具買いに行きますよって言ってくれたら僕のテンション上がるんで、
そう
です
ね、
言ってあげてください、
期待値が上がれば、
そうですね、
前回もほぼほぼ完売した、
あの分かりやすく言うとでかいもの以外は売れた、
あそう、持って帰るのが面倒くさいので、
そうですね、
そうびっくりしたね、僕の鍵面とか売れたしね、そう隠しても売れたね
モフモフモフモフというか郷さんの羽飾りとか売れましたっけ、
いや隠し3本は売れず、
隠し3本売れずか、
はい、あのドラモトがつけてたモフモフは私が持って帰ってジャムコントで使っています。
ああなるほどね、こう再利用もする、
再利用もしております
。僕のハゲ面とヒゲ売れましたよね、
ね便利ですからね、
まあ、
まあ忘年会とかちょっと早いけどね、
まあ、ちなみにあの売る方の話ではないんですけど、小道具隊と衣装隊がいるじゃないですか。
そうですね、
で私衣装隊に入ってるんですけれども、今回色味にこだわっております。
そうですね、
かなりこだわってて、あの白井くんが思いついたネタなんですけど、その色のベクトルを対象にするっていう、
あ色相関の
そういう、そうあの相関図あるじゃないですか、うん、色のね、ああいう感じでこう配分して、かつそのチームごとの色の中でもこうちょっとサイドとか明度が変わっていくことによって何かを表現しているのではみたいな感じになってます。
へ
え、そこが、まあ
ね、
はい、そのねチームカラーというのはもう一回来たらそのままずっと着といてもらうので、その人たちがその後どうなっていこうとその色を着ているというので、ちょっと後々追っていきやすいかなっていう、
うん、顔とかもその色に塗るんですか。
あそうですね、
どういうこと
セントラーダナメック星人とか、
だからそういうのはあの普通にお芝居見た後で、まあ、あの配信されると思うので、またね感激三昧とか で、うん、でその配信とかを見直していただいて、
うん、
あこここういうことやったんかって後から知った状態で見ていただくと面白いかなっていうふうに今から計画しています。
そう、全ては僕らの計画なんですよ。
計画そう、これ大事なこと、全て計画、
そうこれ大事なこと、計画なんです、ね、
全て計画通りだ。
今タニヤさんが言動のモノマネをしました。でも動きで
小道具チーム衣装チームとしてはそれが言えるとすごい最高なんですよね、計画通りに物事が進みましたっていうのは、
はい、いや楽しみなんですよね。だから今回そのダンスとかでもいろんな何個かこうチームがあって、それごとに踊るんですけど、その時に衣装がどうなるんやろうってすごく楽しみにワクワクして見てるんです。
あれはね
まあでもそこで鬼の演出からの一言でダンスシーン脱ぐかっていうね
なった場合衣装が目立たな
くて誰が誰か分からない
何が何や
まあでもね最近脱いでないんで、あの裸は苦手な方も安心していただいて大丈夫
です。そうですよ、
今回もおそらく裸は出てきません。
はい、目のやり場に困るって言われてね、
そうですね、今んとこ脱いでないですね。
そうですね、
まあ最後まで行って脱がへんってことはもう脱がへんでしょうよ、
うん、
脱がないですね。
分かれへん、まだアクションシーンとか分かれへんから。
まあ確かにね、
前回アクションシーン僕脱がされたからな。
そうでしたね、谷さん、
そうでしたね、 マッチの時も劇場入る直前まで服着てるって言ってたけどいきなり脱ぐかって言い出しましたから ね
何言い出したんやろと思ってね
いやあるかもしれないですね。
まあまあまあまあ、まあまあ、
だから裸が好きな人もまだ諦めない、
諦めずに
逆にいっぱいこうコメントを寄せてもらえれば
今のうちからこうとなんか
コメントで予約の備考欄とかに、
はい、裸が見たいって書いていただけると誰か脱いでくれるんじゃないかな、
う
ん、
まあ終わった後とかね、
はい、
いや終わった後は
何、終わった後見てもしょうがない、
カーテンコールとかでこう
なんでやねんやそれは
そんな話をしている間にお時間が、
あもうですか、
あっという間ですね、一緒に乗るか、
そうですね、そうだね、
乗りましょう、乗りますか、
はい、はい、それでは皆様また来週ごきげんよう、
さようなら、
さようなら。